火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月はですね、この社会保険というのをですね、細かくご紹介いただいていますが、今日は雇用保険です。これも実は結構大きいものだそうですね。
はい、雇用保険と言いますと、イメージ的には、失業した場合にもらう給付っていうので、失業給付のイメージが強いかと思うんですけど、はい、いかがですかね。
確かにそのイメージは大きいですね、
はい、
でもそれだけじゃないんですよね。
そうなんです、実は失業していない働いている人のための給付というのもあるんです。
そうなんですね。これちょっと気になりますね。
はい、どのようなものがあるかと言いますと、はい、育児休業給付金、はい、
先週もいわゆる育児に関する手当金があるというふうにお話しいただきました、はい、これもあるんですね。
そうなんです、こちらは雇用保険の方から出る給付なんですけれども、女性の場合であれば産後休業を終えた後、子どもさんが1歳になるまでの間、育児休業というのを取得している期間ですね、
はい、
その間給料が出ない場合は雇用保険の方から、育児休業給付といって賃金の一部を保証してくれる、そういう制度になります。
はあ、これはありがたい。でもどのくらいの割合なんでしょうね。
ですね、こちらの方はですね、最初の育児休業を取り始めてから最初の6ヶ月間は給料の平均額の 67% ぐらいですね、でその後は 50% になります。
はい、この育児休業給付金というと、なんか女性のイメージが強いんですが、これ男性ももらえるんでしょうかね。
もちろんです。
あ、そうなんですね。
そうです、
これはちょっといいですね、
はいはい、男性も育児休業を取られれば同じように最初の半年間は 67% もらえるっていうものです、
なかなか男性取りづらいっていう現実ありますけどね、
はい、そうですなかなかですね、男性の育児休業を取る人っていうのは今のところは少ないんですけれども、こういう制度もあるので、ぜひですね、周りの方も理解をしていただいて男性に育児休業を取っていただくようにしてあげればいいんではないかなと思います。
本当ですね、
はい、
さあ他にもありますね。
はい、あとですね、介護休業給付金というのがあります。
はい、なんとなくこう介護というとね、お年寄りの方を介護するっていうためのものかなっていう気はするんですが、はい、ちょっと違うようですね。
そうなんです、介護保険でいう介護認定とはちょっと違いまして、例えば骨折とかしたというので、しばらく自分で自分のことができないので誰かがついてなければいけないとかいう場合でも、
はい、
この介護休業というのが取得できまして、その介護休業を取得している間に給料が出ない場合はこういう介護休業給付金というのが支給されます、
はい、でこの給付金この後ちょっと変わるらしいですね、
そうなんです。現在はですね、この給付金の方は給与の平均額の 40% 支給されているんですけれども、はい、8月1日からですね、法律が改正になりまして、8月1日以降に休業を取得した場合は 67% にアップするということになっています、
この割合のアップは非常にありがたいですね。
そうですね、
さあそしてもう一つ違う給付金もあるようですけども、
はい、もう一つですね、教育訓練給付金というのがあります、
はい、いわゆる資格を取りたいとか、
はい、
仕事の幅を広げたいという場合かなというイメージがありますけども、
は
い、
そうですね、はい、こちらの方もですね、自己啓発として勉強したいとか資格取りたいという方がですね、一応こちらの方は厚生労働大臣が指定する訓練とかをそういうものを受講した場合に受講料の一定の割合に相当する額を、受けることができるというものです、
はい、今、資格をこうたくさん持っていると有利だよというふうな言われ方も世の中されてますけども、
はい、
こういったものも十分に活用していくといいですね。
そうですね、この指定するもし訓練とかに該当するのであればぜひこういう制度を活用されればいいかと思います。
はい、ということですので、いろいろなその雇用保険と一口にましても給付金ありますので、
はい、
こちらも皆さんどういったものがあるのか今一度ご自身で確認していただいて有効に活用していただきたいですね。
そうですね、
はい
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。